どのくらいその、利用者とか、そのまずそのユーザー数的なとこと、あとその社会、まあ、2B の事業としてのその研修みたいのがあると思うんですけど、それってどのくらいこう今お仕事があるんですか？
まあ、仕事としては実は結構厳しいところがあってですね、はい、お金はなんかかなり厳しいところ、特にね、実は我々コロナウイルスの関係でかなりダメージを受けている、いくつか予定していたのがなくなってしまって、
はいはいはい、
やられてるんだけど、ただユーザー数だったり可能性の広がりっていうのは、まあ、結構いい感じで来てる。
はい、
例えばダウンロード数で見ると、まあ、iOS の方と Android の方で大体今、4000ぐらいかな、
合計で。そうですね、4月で4000ダウンロード超えて、結構なんか加速してる雰囲気もあって、3000ダウンロードを超えたのは2020年1月、今年の1月なんですね。だから4ヶ月ぐらいで 1000ダウンロード増えてくれてるんですね。でその前2000から3000になるまでは7ヶ月ぐらいかかってたんで、結構ペースは早まってて結構嬉しい感じです。
相当加速されてます。
今の多少コロナウイルスで、まあやっぱり外に出て一人でもナビゲーションしたいっていう人たちが結構使ってるような気はします
ね。ツイッターでも結構皆さん使われてるのが 見られるようになってきたなと、各有自分もやっている一人だったんですけど、
ありがとうございます
そう
結構まあやっぱりジョギングとかは自粛要請しないよみたいなこと、まあ、日本に限らずヨーロッパでもそうなってると思うんですけど、
はい、
結構やっぱり一人でやる運動のニーズっていうのはみんなこう昼間家にいなきゃいけないから高まってるかなっていう気がしますよね。その時にただ走るだけじゃなくてちょっと違うことして楽しみたい、楽しみながら運動したいっていうニーズは逆に今高まってるかなっていう気はしてますね。
なんかちょっとお聞きしたいのはそのどういう方がダウンロードされてるのかなって思っていて、その、ま、なんか直接データとか取れるもんなのかちょっと今分かってないんですけど、どういった方がこうダウンロードされてるんですか？
具体的に誰っていうのはちょっとよく分からない点はあるんですけれども、使ってる、まあ、一つ地域的なところ分かっていて、実は、海外でも結構使われるようになってきてます。
はい。
例えば、まあ、Android 側のデータはないんだけれども、iOS の方でいうと、ヨーロッパで250ダウンロードあったり、まあ、台湾でも結構使われて190ぐらいかな。
はい、
なんで海外でも結構利用がある。特に最近ではフランス、実は非常に最近知ったんだけども、フランスの方で結構使い始めてくれていて、Facebook で我々は全く知らないところでナビ旅、Facebook、まあ、フランス版を作っていたと
そんなファンサイトができる、
グループができる、
ほうほうほう、
グループができ
る、はい、探してみます、入ってみようかな
結構我々内部用のスラックがあるんですけど、
はい、
まあ、それまた入江さんが作ってくれて、プレイする人が一人出るたびにスラックに一行こう流れてくるんですよ。今誰々さんがこのコースをスタートし始めましたって、まあ、僕らが内部で見るためにやってるんですけど、
はい、
ざっと見てると結構半分ぐらい海外で使われてる感じですよね。体感ですけどね。
そう
結構なんていうんですか、そう、フランス語だったり、あとデンマークの、
はい、
なんか特徴的なアルファベット
ですね。はい、バルリー
王に車線が入るよね、はい、みたいなのとかがコース名になってるのも結構出てきたりするんですよ。なんで結構世界で使われてるなと思って嬉しい限りですけどね。
これは背景があって、 背景があってですね、マウンテンバイク王の方で、結構こう、ちょうどマウンテンバイク王に、合ってると。マウンテンバイク王の練習に、ナビタビが非常に合うので、使いたいということで、羽鳥さん、ね、マウンテンバイク王 の、はい、代表でもある、羽鳥さんが、まあ、いろいろと、使っていただいていて、で、羽鳥さんが海外の方でもこれいいからっていうふうに勧めてもらったんですね。それで、まあ、我々としては、そんなにこう海外に、力を、今のところ、まあ、それまであまり言ってなかったんですけれども、羽鳥さんの宣伝してもらって、マウンテンバイク王という形で、広がってきたと。
結構海外だとマウンテンバイク王っていう利用が多いっていうふうになってるんですか、今のところは。
で、それがデンマークでの利用なんかが結構それが多かった。
そうですね。最初は、マウンテンバイク王用の海外での利用だけだったんですけど、フットでも最近海外でも使われ始めてきましたね。
そのフランスの人たちはなんかフットで、まあ、我々と同じような発想で、はい、ちょっとフランス語読めないんで、Facebook の翻訳機能を使ってるんだけれども、そのコミュニケーションとしては、いや、これは一般の人でもリンテーリング普及できるかもしれないよね、みたいな感じのことを言ってるんで、マウンテンバイク王でなくって、こう、フランスでのオリエンテーリング普及に使ってもらえるんじゃないか
と。夢がありますね。
いいっすね。
実際にこう日本の利用だとロゲーニング形式の方が多いんですか、それともポイントオリエンテーリング形式の方が利用が多いんですか、どっちでよく利用されているとかあるんですか。
そうですね、なんか最近こう今このオリエンテーリングができない状況ではだいぶこう我々が呼んでるストレートっていうかな、はい、バージョンがでの利用が結構増えてるんじゃないかなと。
そうですね、ストレートはここ最近増えてきた感じですよね。多分もともとそのナビタビのアプリが持ってる写真も一括でこう撮れるっていう機能も あるので、フォトロゲのその何て言うんでしょう、紙でもできるしスマホでもできるみたいな使われ方で使っていただくっていうのが、ガサッとこう一つのイベントで何十人使っていただくみたいなのが割と多かったんですけど、
はい、
最近は結構個人で散発的にこうストレートのコースを遊んでいただいてるっていうのが頻度が上がってきてるかなっていう感じですかね。
練習で使ってる人が多いような気が今ちょっと、
オリエンティアが練習として使われ始めてるっていうことになるんですかね。
ただ一方でまあ、ロゲーニングをやってる人たちだとかそういうの人たちの利用も結構ありますし、まあ、我々がまあ狙ってる全然オリエンティアとかに馴染みがない人たち、オリエンティアロゲーに馴染みがない人たちもちょっとね、今はイベントがしづらい状況なんだけれども、我々のアプリを検索してもらって、そういったイベント使えないかだったり、自分たちでできないかっていう話もちょこちょこ来ています。
いや、経路としては、こう、皆さんが使われる経路としては、さっきあったように、MTBO からの海外流入と、結構ロゲーニングで運営したいっていう人たちが、ロゲーニング運営のために、アプリ入れて、で、それ触れた人が実際にちょっと使うっていうパターンと、オリエンティアが練習用で使うみたいなパターンの3つくらいがあるっていうふうなことになるんですかね。
じゃあ、ざっくりと、まあ、そういうふうに分けられるかな。あと、面白いなと思ったのは、台湾でも使ってるっていう話、さっきしたんですけど、台湾の方では、トレイルランニングとオリエンテーリングをなんとなく組み合わせて
という
使い方をしていました。台湾やっぱりなかなかいいオリエンテーリング地図、広いオリエンテーリング地図をちょっと作れないみたいで、ところどころにこうなんていうのかな、エリアに点在してると、で点在してるマップをこうなんだトレイルでつなぐみたいな、でそのためにこう、マップがないところはナビタビを使って、で、まあ、オリエンテーリングマップがあるところも、まあ、当然ナビタビも使えるんだけれども、そういうコンビネーションで使ってましたね。
なるほど。なんか違うオリエンテーリング携帯みたいのもナビタビで出てきてるってことになるんですね。
そうそう、だから都内でも例えばマップがある公園をいくつか組み合わせて、 で間をこうなんだあのナビタビのただ国土地理院の地図を使って走るっていう感じでも、
うんうん
うん、そういえば東大でもねあの本郷連みたいなイメージでは
いはいはいはい駒場キャンパスから本郷キャンパスまで
そうそうそうそう
そう結構アプリをリリースしてみると皆さんいろんなあの僕らが想定しなかった使い方遊び方をこう発明してくださったりしてますよね。もう一つあのスマ何だっけ名前忘れちゃったんですけどスマート王とかっていう
スマート王選手権ですかね
名前をこうつけられてるんですけど、はい、あのオリエンテーリングってあの円の中心に行ってフラッグについている、まあ、機械にパンチしないと通過証明にならないじゃないですか、
はいはいはい
だけど、ナビタビは、GPS で取る、位置情報を取るので、まあ、それが正確であるという前提のもとなんですけど、円に入りすればいいと。
はい。
円に入りすればもう、パンチしたと一緒とみなすっていう、ちょっと新しいルールが、ナビタビならできるんですね。そうすると、なんかこう、すごい通行不能の壁の、どっち側から、行くかによって結構回り道しなきゃいけない円の中心に行くためには回り道しなきゃいけないけど円に入るためだけだったら反対側からアクセスしてもいけるみたいな結構トリッキーなあのコース設定を結構そのルールを使うとですねできて、まあ、そういうやり方を試されている方もいたりしますね、はい、若干ちょっとあのアプリ側でカスタマイズは必要なんであのやりたいときはご相談いただければなんですけど、まあ、いろんなやり方それに限らず あるかなと思うんでちょっとぜひアイデアがあったら僕らも教えてほしいなっていう感じで、うん、
いやなんか可能性が広がりますね。
ナビタビはあの我々プラットフォームってありたいなと思っていて、こういろんな今いろんなアイデアを出してもらってるっていう話をあの山崎君の方からしてもらったんだけれども、あの我々自身がイベントを何か やるというよりもその我々のプラットフォームを使って、みんないろんなアイデアを出してイベントをやってほしいな。極端な話、例えばだけれども、こう我々のプラットフォームでビジネスをしてほしいだとか、イベントをやりながらっていうのも一つ考えられるかなと。だから そういうふうに一つはだから、ビジネスとして成り立たせるためには我々自身がイベントやってたらもうとにかく全国、まあ、例えば全国展開できないですし人が足りないんで。もしくは人を送った段階で結構コストがかかっちゃう、例えばグローバル展開も非常に難しい。だからプラットフォームであってアプリで展開することによって、まあ、ビジネスとして可能になってくるというのは、まあ、そのビジネスとしてのオリエンテーションナビゲーションゲームを考える上で非常に大事かなと思ってますと。であともう一つはそのナビゲーションで、をなんていうのキャリアを詰めるなり、ビジネスとしてやっていける人が増えればいいなと思ってるっていう点ではそういう人たちがこうビジネスをしやすいこう環境を作りたいなとでそれがまあプラットフォームとして、存在すると、いろんなアイデアを持って、ナビタビ の機能を使って、いろんなイベントをやってもらえればもしかしたらそれがビジネスとして成り立つかもしれない、まあ、今例えば東京都の杉本三松さん、東京都 の都協会の、会長を、やってますけど、がミツマップという会社を立ち上げて、いて、で、まあ、自分でいろんなイベントをやろうとしているんだけれども、そこで例えば、ミツマップのイベントとしてナビ旅を取り込むことによって、よりこう面白くできるだとか、より効率的にできる、より、まあ、コストを下げてできるだとかイベント、もしくは新しい分野、例えば今ちょうど話している教育分野に入っていけないかというところを話しているんだけれども、まあ、そういった形で、単なるそのロゲーニングイベントなりオリエンティングイベントを主催する、そこからお金をもらうのではなくてより広い形でもっと可能性のあるビジネスとして展開できることをそういうプラットフォームを提供したい。
じゃあ目指すところはプラットフォームをどんどん作っていくっていうことですかね。
そういった意味で、いつでもどこでも、まあ、誰でもできる、そんなことをそういうナビゲーションができるようになると、そんなところを我々としては非常に考えている。
確かにそれがなかったですし、ナビ旅があれば運営ができるってなれば、いやオリエンテーリングのこう歴史を自分は調べていたりするんですけど、やっぱし一旦すごい黎明期の時にグーグーグーって伸びた時は本当に運営するのが簡単で、国土地理院の地図があればオリエンテーリングってなるっていう状態だったので、まあ、みんな始める、まあ、その時代もちょうど国土地理院の地図が全国的に整備されるっていう技術革新があった時に、でオリエンテーリングっていう野外で、そう野外に行きたいっていうニーズが世の中的にも高まって、じゃあオリエンテーリング、まあ、国の政策でしたけどそれやろうっていう風になって、まあ、ハードルが低いからどんどんどんどん、まあ、お金もあったっていうのもありますけど、どんどんどんどん全国各地にパーナメントコースができてったっていう背景があって、ただそれがどんどんオリエンテーリングが先鋭化してっちゃって、オーマップ、いやすごい優れたものだと思うんですけど、オーマップ自身すごい好きなんですけど、まあ、そうなってくるとオリエンテーリング行きづらくなるっていうところがあったのかなっていうのが見てて思っていて、で今
すごく同意します。すごく、うん、
ナビタミさんがやられていることはそれをもう一度なんでしょう、再発明じゃないです、オリエンテーリング再発明してもっと気軽にできるっていうものとして、こう先鋭化してしまったものを戻していって大きくプラットフォームとして広げる、それがテクノロジーでできるのであれば、もっと昔の国土地理院の地図より全然アクセシビリティはいいので、スマホでできてみんなが運営できるっていうので、うん、あればそこにすごい何でしょう、そこを やられているのかなっていうのを今すぐ聞いてて思いました。
うん、いや本当そうですよね。僕さっき中学1年生で始めて大学4年でオリエンテーリング辞めちゃったって話したんですけど、やめちゃったのが2006年ぐらいなんですけど、はい、ちょうどその今おっしゃっていただいたようなオリエンテーリングが先鋭化しすぎちゃってて、こだわりすぎてなんかついていけない人も出てき始めた頃に多分僕は競技やってたんじゃないかなと思いますね。なんかまあスプリントっていう競技が出てきて、スプリントという競技自体はすごく面白いんですけど、地図の何て言うんですか、大縮尺化がこうずっと始まって、それまで1万5000しかなかった、90年代ってほぼそうだったと思うんですけど、のがだんだん1万の方が当たり前になったり、7500とかが出てきたり、あと地図の表現とかもすごい細かくなってきて、地図作るのが大変になってきてたのもあるし、運営の方も結構精緻さをこう求められるようになってきて、結構まあこだわりたい人にはこだわってより面白くできたんですけど、そこに大多数の人がついてこれる仕組みだったかっていうと、そうでもなかったかなっていうところは思いますよね。でインカレの参加者数とかも確か2009年か2010年ぐらいにそこを打ったんだと思うんですけど、そうなんですね、2005年の頃、そう世界選手権やってた頃とかっていうのは結構毎年毎年100人単位でこう参加者数が減ってて、でなんかついに1000人を切ったとか、もう700人ぐらいしかいないじゃないとかっていう会話をインカレについてもしてた時代で、そこはまあすごい先鋭化しすぎちゃってた時かもしれないですね。それがだんだんこうまあ、ロゲーニングとかトレイルランみたいなのも見直されて、ちょっとかっこいいイメージが山を走ることに対してついてきたのと、あとまあ結構、まあ、デバイスの進化もあると思うんですけど、感染しやすくなってきたのが大きいかなと思いますよね。でそう今言ってくれてるのは簡単に運営できるっていう要素と、あと感染してみんなでプレイしてない人も疑似体験できて楽しめるっていう2つの要素が今こうナビタビで揃えられたらいいなっていうふうに思いますよね。まあ、そういう意味でもこうナビゲーションゲームの歴史の中に一つ何かこう傷跡を残せたらいいですよね、ナビタビで。
いやー、夢があります。
まあ全国どこでもオリエンテーリングができるようにしたいなっていうのもあるんでね、やっぱりこうオリエンテーリングをやってる人が、まあ、もしかしたら辞める理由の一つが大学、まあ、例えば結婚してから辞めるような理由がなかなかこうやりたい時にできない、もしくは近くでイベントがない、そういうことが多いんじゃないかな、はい、でナビ旅があれば、まあ、今こういう状況でもそうだと思うんだけども、まあやろうと思ったら オリエンテリングができますよと、まあ、ロゲインができますよと、ナビゲーションゲームができますよと、うん、あのそういった意味ではあの少し今でも、まあ、貢献することができてるのかなと。
うん、
まあ、我々が目指そうとしているところに近づいている。これがもともとはやっぱ、まあ、全国でやり、まあ、オリエンテリングやりたい人、ナビゲーションゲームやりたい人が、まあ、やってもらえればいいなと思ってるんで、コースもね、全国でどこ、すべての県でできるとか、すべての市町村だとっていう、かなりすごいけど、できるようにコースができるといいかなと、ちょっと思ってます。日本に限らず、ね、今フランスとかいろんなところで使ってます。全世界で、全世界で。何カ国か分かんないけど、何カ国だろうね、今。
今ですね、コースがあるベースで行くと、17カ国で使っていただいて、
うん、17カ国
ですか。まあ、国と地域、17の国と地域、はい、
国と地域、
国と地域ですね。
17ですか。はあ。すげえ広がりだ。
やっぱヨーロッパが多いですね。
ヨーロッパ、アジアみたいな感じ。
台湾、はい、台湾、米国、シンガポールがあって、あとは全部ヨーロッパです。
ハトリさんにだいぶ、
そうですね、
宣伝してもらったっていうのが大きいかな。ただこれはアプリをベースにしたビジネスモデルだから、まあできることかなと。だからそういった意味では本当にうまく展開できれば全世界の人たちをお客さんにできる。ちょっと今のところちょっと、まあ、まだあんまりマネタイズはちゃんとできてないんだけれども、まあ、全世界のオリエンテリング、ロゲーニング、ナビゲーション愛好者が、こう、我々のアプリを使い得る。まあ、少なくともそのスタートは切ってるのかなと思います。
その流れでですね、ヒディさんに、ウェブの宣伝をさせてもらえませんかっていう、
ぜひお願いします。
あ、ウェブアプリの方の、
ね、ウェブアプリ、はい。
あ、そうで、今我々ウェブ、今スマホでみんな使ってもらってると思うんだけど、ウェブアプリの方も、作りましたと、はい、こちらのウェブアプリの方だと、一つは過去の、ログ、これがまあ見れますよと、いうのが、あともう一つは今まで結構皆さんスマホだとなかなかコースが作りにくいという話があったんですけれども、そのコースを、まあ、ウェブアプリの方から作れます。それもあってかなりコースが今増えてきてるのかなと思うんですけど、でウェブアプリの方に関しては上野くんという、
はい、
はい、僕の同級生です。
浜松くんと同期ですね、
はい、うん、東工大
のかなり、
はい、ね、
優秀な開発者にお手伝いしてもらっていて、素晴らしいものが出来上がったかなと思っています。ぜひ見て、ナビタビのウェブページから行けますんで。
そうなんです。ぜひご自身のプレイをこう振り返るのも結構楽しいと思います。他の人のルートと比べたりとかも重ねて比較できたりしますしね。結構作るのもできるし、振り返るのもできるし、はい。
そうそう、だから例えばさっき話、この番組始まる前に話したんだけど、今僕が優化してるのは神楽坂のコースを走っているんだけれども、山崎くんが何だっけ48分っていう
記録
出してたんです ね。で、浜内くんも走ってもらったと思うんだけども、
はい、
なかなか僕は54、5分ぐらいでしか走れなくて、でこの前初めて超頑張って49分だったんだけどだからそれをその例えば浜内君と山崎君と僕の3人を同時スタートしたとして、はい、いっぺんに見れると、
はい、そういうふうにもなってるんですね。
そのウェブアプリ版を使うと、
僕のリプレイのやつですね、こうちょちょちょちょちょちょちょちょって動いてそれぞれいくやつができるってことなんですね。それ試してみたいっす、とても。そうだったんだ。それ多分知らない人結構いる気がしますね、うん、
そうなんです。ちょうど今月大幅アップデートで見れるようになったので、4月から、あ、今月じゃないです、4月からなったので、出来たてほやほやのウェブアプリ、ぜひ皆さん
ぜひリスナーの皆さんも使ってみてください。
うんうん、
だから大勢でやったイベントなんかはいいよね、あの同時で全部見て、こうみんなで見ながら、あ、例えばこういう形で集まって批評しながらやるっていうのもいいかもしれないし、
やっぱバーチャル大会できそうですね。いやちょっと考えていて。
あ、そうそうそうそう、
そうですね。結構だから皆さん好きなタイミングで走って、それを後でこう重ねて競うみたいな。
そこまであるんだったらできそうです、本当。ちょっと考えて。
でそれを何、例えば浜口君とかが実況するとか。
なるほど、期間中に何々選手スタートしましたみたいなこともできるってことですもんね。
そうそう。で期間が終わった後に大タワーでその全員重ね合わせたものを我々で実況、後から実況する
ってこと、うん、そうそうそう、
いろいろ夢が広がります。
なんかあのマネタイズの話なんですけど、今後突破口っていうのは何かあるんですか？
突破口、
うん。
そうだね、一つじゃあお願い、とにかくあのー
はい、
まあ一応マネタイズの方法としては、一つは、主催者、つまりイベントをやろうとしている人たち、から、まあ、イベントをやるたびに、お金をいただきたいなと。で、基本的な、これウェブページに載せてるんですけど、例えば参加費を、仮にフォトロゲーニングみたいなので使ったとしたら、参加者から2000円ぐらい取りました。そのうちの何百円かを我々でくださいと、でアプリを使うと例えば安全性が高まったりだとか、もしくは、スコアの集計が簡単になったりだとか、そういった形で使えますよと、そういうような形で一つは考えていますと、でこれがまあ、例えば企業研修かもしれないし、自治体の何かしら、イベントかもしれないし、そういった形で、単にアプリを使うだけではなくって、運営の方もお手伝いしてほしいっていう、こういう形が一つあるかなと、で、あともう一つは、まあ、広く薄く使ってもらうっていう意味では、まあ、より多くの人たちに使ってもらって、でそこで、例えば何かしらオプション機能をつけるなとか、何かこれはまあ本当にまだ全くアイデアがない状態なんだけども、そこで、広告をするなり、もしくは何かしら有料機能をつけていくなりっていう、まあ、そういうのを一つ考えられるかなと、に思います。で、どっちにしろちょっと大事なのは、ぜひユーザーを増やしたいなと。なので、皆さんに、使っていただいている皆さんに、こう、SNS 等でアピールしてもらえると大変嬉しいと思います。
ぜひぜひ。
だいぶ話したいことは話をしたと思うんで、じゃあちょっと最後になんですけれども、はい、まあ我々先ほどマネタイズの話もあったんですけれども、まあどうしたらいろいろとこう、売り、まあいろんなところに営業できるかなだったり、もしくは、例えば仮に出資者を仰ぐとしたらどういうふうに出資してもらうかなといろいろ考えている中で、うん、まあ、もう一回我々の、ビジョンだとかミッションを考えていきましょう。で、まあ、そのビジョンの中で一つ考えているのが、我々が実現したいっていうのはナビゲーションゲーム、まあ、オリエンテーションとかロゲーニングとかそういうの、はい、これが日常的にある世界を実現したいなと。だから、いや今度オリエンテーニングしに行くよと、周りから、あ、俺もこの前行ったよだとか、じゃあ一緒に行こうよって言えるような、そういうようなことがある世界、これを実現したらいいなと。でそれだけナビゲーションゲーム、オリエンティングとかロゲーニングとかそういうのは面白いと思うし、
はい、
他の人でもできると思う、それが我々が目指したい世界で、今まではそういった素晴らしいゲームをなかなかオリエンティングやってる人たちはアピールできていなかったので、そのアピール一般の人に伝えるために、ぜひそのアプリを一緒に活用しながらアピールしてもらえると大変嬉しいなと思ってます。
ありがとうございます。
あれ、いや、山田です
。ああ、はい。あ、僕からもいいですか。僕からはもう本当にシンプルに、じゃあ、あの、聞いている皆さんは多分コースを作るのも好きな方々も多いですし、走り回るのも好きな方々が多いと思うので、ぜひ、あの、たくさん、プレイしていただきたいですし、で、たくさん、コースをいっぱい作ってみていただきたいなと思います。それで、いいコースできたぞっていう時には、周りの方を誘ってみてですね、より楽しむことを増やしてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで、街をプレイグラウンドに、ナビタビさんのマヒリーさんと山崎さんにたっぷりお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。